愛する天のお父様、こうしてだんだんと春めいてきて、新しい芽の息吹も感じられる頃でありますが、私たちの信仰も新しくよみがえって、新しい命にあふれていくことができますように、今日ここに集ってくださった愛する兄弟姉妹に、あなたがこの1週間ずっと導いとってくださいましたが、その神様をみんなで一緒に見上げて、その神様と出会い、その神様の声を聞き、その神様からさらに聖霊を注いでいただいて、力を満たし、喜びにあふれて、全てから解放されて、どうぞこの次の1週間も喜びの人生とならしめてくださるようにお願いをいたします。このしもべにも新しく油を注いで、あなたの語るべきことを語らしめてください。今日の午後は教会総会がございます。どうぞそのためにも良き備えとなっていくことができるようにお導きください。総会でもあなたが素晴らしい臨在を持って立ち上がってください。愛する主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー、主を称えます。アーメン。オリンピックなどで メダリストになった人たちの話をこうテレビなどで聞きますと、その親というものはですね、その子供がいわゆるこう祝福されて成長して繁栄していくことを、どんな苦労も厭わないでね、親が頑張ってるんだなということをよく感じることがありますね。私の母も思い出すんですが、もう天に召されておりますけれども、私を東京の大学に送り出すためにね、相当苦労されただろうなと思うんですね。本当に日本語学校というところに勤めて、日本語の教師をしながら、わずかばかりのもの給料かと思いますが、それのほとんど大半を私の学費あるいは寮費、そうしたもののために毎月送ってくださっていましたね。本当に親というものはどんな苦労をしてでもね、その子供がうまく成長して祝福を受けていくようにと願っているものだなと思います。ましてや私たちの魂の父親である神様はさらに同じですね。私たちが本当に祝福を受けて繁栄していくことを本当に望んでいてくださるわけであります。たとえ時には訓練のために苦労の中を通したり逆境を通されたりすることがあったとしても、神様は私たちが繁栄し祝福され幸せになっていくことをやっぱり望んでおられるんですね。聖書に出てくるヨセフですね、このヤコブのここにも出てきますけども、生まれた子供のヨセフもですね、相当な苦しみの中をこう奴隷としておられたり、牢獄の中に何年間も閉じ込められたり、大変な苦労を逆境を通りましたけれども、でも最後はものすごい、ね、エジプトの総理大臣にまでなってですよね。そしてそのヤコブ、お父さんのヤコブをはじめ兄弟たち、自分たちを売ったような兄弟たちがみんなこう餓死状態、飢餓状態でこう助けを求めてきた時にですね、こう会って、そして涙ながらにの開口をして高な祝福を与えるというような記事もありますね。ヨブもあれほどの苦しみを通りますけれども、最後は素晴らしい2倍の祝福を受けた、あるいはそれ以上にいろんな祝福を受けていると書いてありますね。はい。ですから神様は私たちが繁栄し幸いになって祝福を受けていくことを望んでおられるということをまず覚えたいと思いますが、まずここでですね、その神様が私たちに言葉を、御言葉を与えられるということは何のためだろうかということですね。はい。 第一の理由は、御言葉を与えられる理由は、イエス様をその御言葉で信じてですね、救われるためですね。次の理由はですね、ここに書いてあるんですけれども、後で出ますが、この私たちがその御言葉をですね、こう口ずさんで、出ますかね、反映し、口ずさんで、そしてそれを行っていくことによって反映して栄えるためだということを書いてありますね。吉脇の師匠ですね、一緒に見ましょうか。はい、この律法の書、あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができると。はっきりとこの繁栄し栄えることができると書いてあるんですね。御言葉を口ずさむということは、御言葉をよく読んで御言葉を思い巡らしたり暗唱したりしていくことですね。そうしていくことによってそれを行うようになる、守り行うようになる。そうするときに私たちは繁栄し、また栄えることができるというんですね。昨日佐々木智春さんですね、鳥取の倉石におられる、単身赴任しておられますが、お電話して長くお話しましたけれども、彼はやっぱりちゃんとね、聖書を毎日読んでね、そして朝出かける時も読んで、そして会社に入る、工場でしょうか、入る入り口でも立ち止まって祈るんですって。席ついても祈るって言ったかな、まあ、そのようにしてね、その御言葉をこう実践でそれをまあ行っておられるんですね。だから今非常に元気で、教会にも通ってね、やっておられるそうで、本当に感謝でございました。はい、とにかく神様は御言葉を与えるということは、我々が繁栄し栄えていくためだということなんですね。そのことを忘れないようにしたいとまず思いますね。はい、で今日の読んだ聖書箇所はですね、ちょっとややこしいところだったかもしれませんが、ヤコブがアブラハム、イサク、ヤコブの3番目ですね。そのヤコブが物質的にも経済的にも繁栄して栄えていくという、まあ、一つの話なんですね。ご存知だと思いますが、ヤコブは旅をしてついに目的地のおじさまラバンの家に行くんですが、そのラバンの家でこのラケルとを見初めて結婚したいと思って、じゃあ7年間ここでこの働きなさいって言われて、7年間一生懸命使い働いて、やっと7年目にですねラケルと結婚できると思ったら、まあ、おじだまに騙されてね、長女のレアにと結ばれてしまうんですね。怒って言うんですけども、いやラケルと結婚してきゃもう7年間働けって言われて、もう7年間働くんですね。合計14年間働いてラケルとも結ばれてですね、行く。彼はまずね、愛において成功してますね。はい、我々は物質的に経済的に繁栄して成功するよりも先に、ね、愛で成功するものでありたいなと思いますね。ヤコブはそういう人だったということ、まあいろいろちょっと腹黒いところというか、欲しいところというかね、そういうところのあるちょっと我々と似たような典型的な人でありますけれども、それでもヤコブはそういう、ね、良いところがいっぱいあったわけですね。まず愛で成功してますね。はい、まずそこからですね。はい、さあしかしこの時ですね、14年経った時にですね、経済的にも物質的にも成功したいという願いがヤコブに新たに起こされてきたようであります。しかしこれはただ単に物質的に経済的に繁栄されるということだけの願いであったわけではないんですね。私たちもそうですね。私たちの本当の目的はただ経済的に物質的に繁栄するというんではなくて、私たちの目的はどこまで行ったって神様なんですね。究極的な目標は神様ですね。 まず第一に神の国と神の義を追い求めなさいとあるように神様がいつも目的になってますね。そして、このエス様、神様が目的ですから、もうちょっと具体的に言うならばエス様に似たものになるというのが我々の目的だと、よく宗教的な目的だとよく言われますよね。それにエス様に似たものになっていく、ね、そしてエス様を証ししていく、証し人になっていく、ね、また神の、もっと大きく言うならば神の国を立て上げていくというようなことが我々の目的になっていくわけであって、そのために経済的にも物質的にもこう反映していくということが必要だということなんですね、はい、このヤコブももう一度見直してみますとですね、ヤコブはご存知でベテルで旅の途中で夢を見てですね、素晴らしいエス様との出会いをするわけですね。もう一度表紙に戻れますか。一つ前の表紙の、はい、これですね、はい、このヤコブはちょっとこすいことしてね、長子の剣をちょっと騙して奪い取って、でもうちに折れなくなって旅に出るわけですね。ラバンの家に向かってね、その旅の途中でこの砂漠を人根にしてですね、アラムの夜のトバリを、ま、の元でですね、石用の枕で泣き寝入りをしていくわけですね。でもその時に素晴らしい夢を見るわけですね、はい、そこでイエス様と出会うんですよ。そこで彼は本格的な救いをいただくわけですね。もうご存知だと思いますが、これは天のはしごですね。天のはしご、ね、もうまあこれは天から地に向けてはしごが建てられていると書いてある。あそこはやっぱりすごいところですよね。私本当に恥ずかしながらね、若い牧師の時にね、あれこれ聖書を訳間違えたんじゃないかなと思って、本当にそう思いましたね。普通はしごというものは上に、下から上に向けて建てるもんですよ。それがね、天から地に向けてはしごが建てられていると書き換えてあるんですね。誤訳か印刷間違いかなと本当に思ったけども、そこにものすごい深い聖書的な真理が入っているわけですよね。このはしごは人間が天に向けて建てたはしごじゃないんですね。多くの宗教がそうであるよ、下から上へ向かっての宗教じゃないんですね。真理を求め、悟りを求め、ね、天国を求めていく、そういう意味で、それの上から下へ、天から下に地に向けて建てられている、ね、そのはしご、それはイエス・キリスト様に他ならないんですね。4000年前の物語ではありますけれども、ヤコブはこの時永遠の潜在者、いつも先に永遠から永遠までおられるイエス様にここで出会って救いを受けてるわけですね。まあそのはしごの上を見よう、はしごがあるとすぐに 天の使いが上り下りしているというところですね。しかもそこで彼は神の言葉を聞いて、ちょっと御言葉にじゃあ移りましょうか、うん、次に御言葉が入ると思いますね。その出会った時に彼は創世記28章の11節からでありますけれども、イエス様と出会って、ね、そしてこういうふうに身を、まあ、その前から身を天からはしごが地に向けて出られている、天使が上り下りしている、身をが2回使われて、今度3番目の身をがですね、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。これはアブラハム契約の成就なんですね。アブラハムと契約したあのカナンの地をね、お前にも必ず与えるんだよと。だから旅したとしても必ずこの地に連れ戻すよと。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないとこう言ってですね、素晴らしい神の国の壮大な計画を彼に託すわけですよ。 わゆる神の国をも立て上げるビジョンに彼も生きていくものになってくるわけなんですね。もういわゆる世のクリスチャンのようにもう自分のやりたい放題やっていく人生とかケセラセラとかなるようになるさとかそういう人生じゃない、ちゃんと神様からの目的をいただいてですね、神のご計画を立て上げていく、言うならば神の御国を立て上げていくという素晴らしいビジョンに彼は生きるものになったわけですね。そしてヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言って、本当にそこで主との出会いがあるわけですね。そして恐れをのぬいて、また言った、この場所はなんと恐れ多いことだろう、こここそ神の家に他ならないと、ね、もうこの自分がもう本当に虚無と恐れと孤独に苛まれて似たと思いますが、そう思ってたそここそがですよ、神の家であり天の門だと気がつい教えられたわけですね。つまりそこで彼は本当に神様と出会っているわけですし、そこで彼はもう何て言うかな、この地上にありながら天上の生活もできるような二重生活ができるようになっているわけですね。私の国籍は天にありますという言葉がありますけれども、そのように我々地上の生活をしながら天的な生活もできるものとなっているわけなんですね。同じことをヤコブはもう経験している、我々のこれは一つの象徴的な姿ですね、はい、こうしてヤコブはですね、このエス様とここで出会ってですね、ここからヤコブは神の国を立て上げていくという素晴らしいビジョンを創造的に生きるものと変えられていくわけです。その後ずっとその神の国のビジョンを創造的に生きていくようになっていくわけなんですね。私たちもそうじゃないでしょうか。私たちもイエス様と出会ってからは全然違ったんですよね、うん、考えてみればそうじゃないありませんか。私もそれまでは人生の意味は一体何なんだろう、この世にある本当の真理は何なんだろう、何か一つあるはずだと私は18歳の夏の夜までね、悩み苦しんでいました。もう受験勉強も手がつかなくなるほど苦しみましたよね。でもイエス様とその夏の出会ったその時からもうちゃんと私は神の国のビジョンに生きて、神様のご壮大なご計画 に沿って創造的な人生を生きてきたわけですよね。本当にまあね、どっかのサラリーマンになってね、まあ、私の学校の教師だったけども、なんかやってる、ね、それも良かったかもしれないけど、そんなちまちました人生じゃなくてね、壮大な神のご計画に組み込まれて、ね、その壮大な神の国のビジョンに創造的に生きていくわけですからね、こんな素晴らしい人生はないと思いますね。ヤコブはそれを生きるものになったわけですね。皆さんも同じじゃないでしょうか。皆さんもイエス様と出会った時から全く人生観が変わったはずですね。神の国のビジョンの中に生きるものになったはずですね。だからそれは創造的な人生に今生きてきておられるはずですね。今日は総会があるんですが、これ総会礼拝でございますが、今日もね、この総会ではそういうこうビジョンということについてもっと具体的に皆様方と初めてかと思うけれどもやってみようと思っておりますね、はい、さあですからこのそのための創造的に神の国のビジョンに生きるそのための繁栄であり祝福なんですよね。ただ単なる経済的な物質的な祝福ではなくて、そのための繁栄であり祝福なのですね。だから私たちの人生も祝福され繁栄していく人生になることを信じましょう。ただお金が貯まるとそういう意味じゃないんですよ。創造的な神の御国のビジョンを達成していくために、創造的に生きていくために神様から祝福を受け繁栄していくということですね。そのことをしっかりと私って覚えて、クリスチャンだったら貧しい生活をするもんだとあまり思わないでもいいと思いますね。儲けられるならどんどん儲けてください。あまり儲けたら悪いんじゃないか、慎ましくクリスチャンはいないといけないんじゃないでしょう。 なんて思わないですよ。どんどん儲けてね、どんどんと献金もしてね、どんどんと伝道のためにも資金を注ぎ込んでですね、この教会がもともと発展して、キリストの体ですか、これもね、キリストの体がどんどんと成長していくように、いや神の国がどんどんと成長していくような、そういう創造的な生き方ができるものになってほしいなと思いますね。はい、さあ、そのような祝福され繁栄されていくための法則というものがあります。信仰の4つの法則ですね、まあ、救う人を伝道に導く4つの法則というものがありますけれども、これは信仰自体の4つの法則と言ってもいいですね。祝福と繁栄を受けるための4つの法則なんですね。それをこのヤコブから学ぼうと思っています。はい、ちょっと厄介なところでありますが、非常に具体的で分かりやすいので、そこから見てみようと思いますが、